5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局が始まります。早いもので今日はもう第7回目の放送です。もうすぐ6月で天気もぐずつき始める頃ですが、今晩も私たちは元気に放送を始めます。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局スタートです。
この番組は JR 岐阜駅にある FM ワッチのスタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。
今回の質問はペンネームカトリーヌさんからの質問です。実は先日横断歩道を渡っていたところ、猛スピードで走ってくる車にはねられてしまいました。そのため3ヶ月ほど入院する羽目に。その間大学もアルバイトも休まなければならないし、手術代や入院費もかかりました。車の運転手に請求したいと思っていたのですが、その運転手は実は盗んだ車を運転していたらしく、しかも保険にも一切入っていないためお金はないと言います。こんな時には諦めるしかないのか教えてください、という内容です。清水先生、今日もよろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。ところで今回のようなケース、法律的にはどうなるんですか？
そうですね、とってもかわいそうなケースですよね。
はい、
事故を起こした、暴走した運転手に責任があるのは間違いありません。
そうですね、間違いないですね。
ですからこの加害者に請求ができるのは間違いがないんだけれども、残念ながらお金を持っていない。
はい、
こういう場合には裁判をして、賠償責任が認められても、おそらく本人からお金を払ってもらうことはまず不可能だと思われます。
ああ、そうなんですか。
それで先ほどの質問の中にもありましたけれども、じゃあ車の持ち主に責任はないんだろうか、こういうことですよね。
はい、
でも盗難車の場合には原則としてやはり車の持ち主の責任を問うことは難しいです。ただし、車の持ち主が車の管理に大きな落ち度があった場合には例外的にね、はい、車の持ち主に責任を追及することはできます。
具体的にどんな落ち度があったらダメなんでしょうか？
そうですね、実際にあった例としては、 車のドアのロックをしないで、エンジンをかけたままエンジンキーもつけっぱなしで車を離れた。
そんなじゃ盗んでくださいって言ってるようなものですね。
本当その通りですね、
はい、
それでやはり泥棒さんがこれはいいって言うんで車を盗んで、それでその直後に事故を起こした。
でもコンビニとかでよくその買いに行くときに鍵をつけっぱなしでエンジンをかけっぱなしで行く人も結構いますよね。
そうですね、注意しなきゃいけませんね、はい、さてそれで、そういう時にはその所有者の人に責任がありますので、その所有者の人の入っていた保険が使えます。
盗まれた側でも賠償しなければならないというケースがあるんですね、
は
い、
そして保険が使えるから、まあ大体は保険で、解決できる場合が多いということになるんでしょうね。ところで自動車の保険にはどんな種類があるか知ってますか？
車を買った時に絶対に入らなきゃいけない強制保険でしたっけ？
そうね、強制保険、自賠責保険とも言いますね、
はい、あと CM とかでやってる任意保険ですか？
はい、所有者の人がその2つに入ってればそのどちらも使えます、
うん、
さて問題は車を盗まれた側に落ち度がない、したがって車の持ち主の責任が追及できない、
はい、
実際にはこういうケースが多いと思うんですけどね。
そうですね、
この時はどうしましょうね、はい、
もう加害者からしかなくないですか、
さっきの保険もね、はい、やはりこういう場合には使えません。ただし、一つ覚えておいてほしいんですけれども、そういう場合でもやはり交通事故で被害に遭った人が全く保証を受けられないというのはまずいだろうということで、保険に代わる国の保証制度があります。
国が保証してくれるんですか？
この場合には、強制保険と同じだけの保証が出ます。
ということは最低限は保証してもらえるということですか？
そうですね、ただし保険ではないので手続きに時間がかかる場合が多くって、このカトリーヌさんの質問のように入院してて治療費の、ね、支払いにも困ってしまうという時にはなかなかすぐに役に立ちません。やはり事故を起こさないことが一番。
そうですね、
そして車の管理にも気をつけましょう。
はい、はい、そうですね、
リスナーの皆さんも車のエンジンをかけたまま放置したり鍵をつけたまま放置したりすると、もし盗まれてしまった場合に盗まれた側もたまに稀に責任を負うことになってしまうので、車の管理をしっかり気をつけてください。今週の回答者は住和人先生でした。先生ありがとうございました。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
〇〇って〇〇罪にならないの？このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為、なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。結構前にさ、お笑い芸人が有名女優と結婚してすぐに離婚したって報道あったの覚えてる？
ああ、あの浮気が原因で離婚したやつ。
そうそう、あの芸人がテレビに出ててさ、そのネタでいじられてたよ。
正直ネタにできるような話題じゃないよね。女優さんの気持ちとか考えたらさ。
まあね、見てても気分悪いし、前はあの芸人のこと好きだったのに、あの浮気騒動以来はあんまり好きじゃなくなっちゃったよ。
最近じゃテレビにもめったに出てこないよね。
やっぱりイメージダウンしちゃったのかな。干されちゃってかわいそうに。芸能報道もあんなに騒がなかったら、今頃あの芸人もまだ活躍してたかもしれなかったのにね。
確かにね、あの時の報道はすごかった。
もし私があの芸人の立場だったら、くそ、余計なこと報道しやがって、 って思うな。そんで報道陣を訴えてやるんだ。
え？どうやって？
この報道、名誉毀損罪にならないの？って。
さて、今回のテーマは芸能報道って名誉毀損罪にならないの？です。毎日のように目にする芸能報道、あっと驚くものから嘘だと思う際どいものまで、私たちの周りで有名人の私生活の情報が飛び交っています。こんなことまで報道していいの？本人はこの発言どう思ってんの？なんて思うものもありますよね。そこで今回テーマに取り上げました。まず6法で名誉毀損罪についての条文を引いてみました。刑法第34章に名誉に対する罪というものがあり、そのうち刑法第230条に名誉毀損罪についての条文を発見。公然と事実を適時し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処するとありました。その事実の有無にかかわらずということは、嘘のことを言いふらした場合はもちろん、本当のことでも余計なことを言いふらしてはいけないということなんですね。ここで言う公然とは、適時された事実を不特定または多数の人が認識できる状態であることを言います。そして事実の適時とは、人の社会的評価を低下させるような具体的事実でなければなりませんが、適時の方法は特に問われません。また230条が示しているように、事実の真偽も問わず、すでに知られている事実であったとしても本罪は成立することになります。そうすると芸能報道は思いっきりこの条文に引っかかっているじゃないかって感じですよね。でも真実を適時しても名誉毀損罪は成立するため、言論の自由との関係で問題が生じる可能性があることも忘れちゃいけません。芸能報道は常に名誉を害する内容ばかりじゃないですからね。そこで人格権としての個人の名誉の保護と憲法21条による正当な言論の保障を図るために、公共の利害に関する場合の特例として一定の要件下に真実の証明による免責を認める規定を導入しました。それが刑法230条の2です。刑法230条の2第1項は、1、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実にかかり、2、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合で、3、適時した事実が真実であることの証明がなされた場合には罰しないと規定しています。なんだか難しい条文で頭がこんがらがってしまいそうですが、簡単にまとめると、1、利害の公共性、2、目的の公益性、3、事実の真実性という3つの要件が揃っていれば罪にならないということを言ってるのではないでしょうか。さて、では芸能報道のケースにこのような要件を当てはめて考えるとどうなるでしょうか。まず利害の公共性ですが、やっぱり個人のプライベートに関する私生活上の事実については原則として公共性が否定されるべきかなって思うのですが、当該人物が携わる社会的活動の性質や影響力の程度によっては、社会的活動に対する批判・評価の資料として公共性が認められることがあり得るかもしれません。そうだとすると、その人物が誰でどのような活動をしているかによって変わってくる可能性があるので、一概には判断できないことになるかもということを言ったのが、月刊ペン事件に関する最高裁昭和56年4月16日の判例です。興味を持った人はチェックしてみてください。ちなみに事実の公共性は、適時事実の内容や性質に照らして客観的に判断されるべきものだから、表現方法の不当性や事実調査の程度などの事情によって左右されるべきものではないとも最高裁は言っています。次に目的の公益性についても、条文はその目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合と規定していながらも、判例は主たる動機が公益であれば足りると緩やかに返しているため、客観的に公共性を備えた事実が適時され、その認識が適時者にあれば足りるということになると、ケースによって微妙ということになるのですね。そして最後の事実の真実性ですが、適時された事実の主要重要な部分について真実であるとの証明がなされれば足りるとするのが判例の立場ですので、やはりこれもケースによって異なります。 結局個別事案ごとに判断していかないといけないという難しい問題になります。仮に名誉毀損罪で告訴されなくても民事的な責任を問われる場合もあるので、マスコミ関係者だけでなく私たちも気をつけないといけないですね。
なんだか今日の事例はすごく身近な内容だったけど、説明はすごく専門的だったね。土屋さんがすごく賢く感じたよ。私も帰ったら今日土屋さんが説明してくれた内容について判例集とか読んでみようかな。
ありがとうありがとう。ということで、土屋の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナーを終わります。次回もお楽しみに。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
裁判員制度についてま、な、ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこでこの裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。前回のこのコーナーでは日本で戦前に行われていた陪審制度についてお話ししました。大正デモクラシーで民主化の声が高まり、当時の首相は国民の意見を採用する陪審制度を取り入れました。しかし次第に陪審裁判事件数が減り、太平洋戦争で緊迫している状態が続いたので、一旦制度を停止して戦争が終わってからもう一度施行しようと政府は考えていたんですよね。だから今でも陪審法は停止されたまま残っています。そして新しく裁判員制度を作ったという内容でした。今回は少し視野を広げて、日本と諸外国で行われている国民が参加する裁判の制度の違いについて説明したいと思います。外国にはアメリカやイギリスで行われている陪審制度と、フランス、ドイツで行われている三審制度があります。日本で行われているのは裁判員制度、同じ国民参加型の制度ですが、この3つの制度にはちょっとずつ違いがあります。3つの制度はともに事実認定、もう少し分かりやすく言うと、被告人が訴えられた事件を起こしたのか否か、つまり有罪無罪の判断を行います。では量刑、すなわち被告人がもし有罪だった場合に下すべき刑を具体的に決定する作業については陪審制度と三審制度で行われます。ではここでちょっと復習です。土屋さん、日本で実施されている裁判員制度では、裁判員は量刑まで判断するのか、それともしなくてもいいのか、どっちだったでしょうか。
確か有罪だったら懲役とか罰金とか、どんな刑が妥当か考えるから判断までするんだよね。
正解。裁判員制度は量刑まで判断するんでしたよね。先ほど量刑については陪審制度と三審制度で分かれますと言いましたが、三審制度も量刑まで判断します。これに対し陪審制度ではそこまで判断しなくても良いのです。また証拠や証言か事実かどうか判断する事実認定についても、裁判員制度と三審制度では裁判官と一緒に行いますが、陪審制度では陪審員だけで判断します。さらに評決の方法は、裁判員制度は多数決なのに対して陪審制度では原則全員一致でなければなりません。
陪審制度のように国民だけで事実認定をするのってなんだか不安だけど、でも量刑については裁判官が認めてくれるんだったら心配ないね。まさに分業制を採用してるんだ。じゃあ再審制度と裁判員制度ではどこが違うの？今までのヨネちゃんの説明だと一緒の制度に聞こえるけど。
三審制度と裁判員制度では大きく2つの違いがあって、1つ目は選ばれ方です。土屋さんは裁判員がどうやって選ばれるのか知ってる？
1年生の時講義で裁判員制度のビデオを見たことがあるから覚えてるよ。裁判員候補者名簿からランダムに選出されるんだよね。
そうだね。詳しい説明はまた後日しますが、 裁判員制度は自分がやりたいかやりたくないかは関係なく名簿から無作為に選ばれるんです。でも参審制度では政党などの推薦に基づきます。もう一つは任期制度があるかどうかです。陪審制度は一つの事案に携わるだけで終わるけど、参審制度は例えば1年といった任期が設定されていて比較的長い間その職に就きます。つまり任期中は何回でも刑事裁判に携わらなければならないということになります。ただこのような方法だとなかなか日本人には馴染まないため、裁判員制度では選任方法や任期の有無については陪審制度と同じ方法を取りました。
国民が刑事司法に参加すると一言で言っても国によってやり方が少しずつ違うんだね。
本当にそうだね。でも日本は参審制度をベースとして陪審制度の要素を取り入れた世界でも例を見ない新たな制度を採用したことに大きな特徴があるんだよ。世界各国ではこのように国民が刑事裁判に参加する制度が設けられており、先進国の中で今まで取り入れていなかったのは日本と韓国ぐらいだったんだけど、韓国が一足先に、そして日本も今回の裁判員制度を導入したことでやっと諸外国に追いつけたような気がします。高校までの社会科や大学の憲法の講義で国民主権について学んだけれど、行政や立法と異なって司法だけ国民が関与しないってなんだかおかしいと思っていたんだよね。それに裁判員制度が導入されたことによって私たちが前よりも司法について関心を持つきっかけになったんで、すごく良かったんじゃないかな。
裁判員制度の導入の理由にも刑事裁判を国民にとって身近なものにするためってあるしね。私もヨネちゃんの言う通りだと思うよ。ところでヨネちゃん、裁判員制度は刑事裁判を対象にしているけど、どんな基準で裁判員裁判にするか普通の裁判にするか決めてるの？
裁判員裁判は国民の関心が高い事件や国家を脅かす可能性のある重大な事件が対象です。例えば殺人罪とか強盗致傷罪など、被告人に死刑や無期懲役、無期禁錮が求刑される恐れのある事件、他には傷害致死罪、危険運転致死罪のように故意に行った行為で人を死なせてしまった事件などを対象とします。
本当に重い犯罪ばかりだね。裁判員に選ばれたらこういう事件を担当することになるのか、少し気が重くなるね。
確かに重大な事件に私たちの意見を反映させて判決を出すってことは大変なことだよね。そのため制度導入の審議の際にはむしろ窃盗などの身近な犯罪を対象とすべきじゃないかって意見も出ていました。この点についてはまた詳しく説明しますね。ということで今日は外国と日本の制度の違いについてお伝えしました。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日Now。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報はちょっと気が早いですが、中学生の夏休み中の課題学習のテーマとしていかがでしょうか。昨年度に引き続き今年度も中学生を対象とした裁判体験学習ジュニアロースクールの開催を予定しております。このジュニアロースクールは岐阜県弁護士会のご協力のもと、中学生が裁判官、検察官、弁護士の役をそれぞれ3名ずつに担当していただき、他の参加者も合わせてグループごとで評議を行い、判決を発表し合うことにより裁判の体験学習を通じて中学生の司法制度に対する理解を深めるとともに、将来の職業選択に役立てていただこうとするものです。これはですね、まだ一般に公開していない情報ですが、今年は7月27日火曜日午前10時から12時30分頃まで、朝日大学6号館7階にあります模擬法廷教室で開催の予定です。朝日大学にはなんと裁判所の法廷さながらの
模擬法廷教室があるんですよ。ここで裁判官や警察官や弁護士になった気分で裁判を体験していただくわけです。それで中学生であれば住所、性別、学年、中学校の所在地にかかわらず誰でも参加できますので、ふるってご応募ください。なお、ご家族の方々も模擬法廷教室の隣の講義室で模擬法廷教室内での模様をリアルタイム映像で映し出しますので、ご一緒に参加することができます。保護者の方もどうぞご一緒にお越しください。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課法教育担当です。本日は中学生向けへのちょっと早い新着情報でした。以上、朝日ナウでした。
今日は第7回目の放送でした。やっぱり少し慣れてきたとはいえ、まだまだ緊張するね。もっと上手くなりたいな。リスナーの皆さんにはどう伝わっているのかな。
1回目の放送と比べるとどんどん専門的な話になってきたので、もっと皆さんに分かりやすく話せるように精進していかないとね。頑張ろうね、ヨネちゃん。
うん、そうだね。
さて、この番組にはブログもあります。URL は http://amebro.jp/law-watch または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等は law-watch@alice.asahi-uac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。またこれまでの放送についても朝日大学のホームページで聞くことができます。
皆さんもどしどしメッセージ送ってくださいね。ダメ出しでも結構です。さあ、もうエンディングの時間になっちゃいました。エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の米と
土屋でした。
それでは
バイバイ。